中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きまして、
はい、
第一那覇市な牧市
那覇市第一牧市公設市場ですね。
ですね。からアグニさんに来ていただいております。
、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎回間違う。、はい、でですね、前回は、はい、公設市場、仮設の頃のどういうサバイバルをしてきたのか、うん、で特にコロナがやってきたっていうところで、うん、思ったよりもヘビーな話を聞くことになって、うん、はい、今回はですね、少し気持ちを切り替えて、うん、いよいよ、うん、あの新公設市場として、うんうん、3月の19日
第3日曜日ですね、
うん、にオープンしたというところで本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
本当
にありがとうございます。
はい、セレモニーも盛大でしたね、うんはい、メディアでもたくさん出ていて、
そうですね、
うん、まず感想としてはどうですか。
いや、実は本来の、まあ、そのオープンっていうのが、
う
ん、本来は2022年の、そうですよね、まあ、4月オープンということで、
だからまあほぼ1年、
うん、
そう、ほぼ1年ですね。
1年ということで、まあ、実は3月、うん、2019年のその閉場セレモニーの時にも、うん、実はこの今の第一公設市場の十字路で、うん、閉場セレモニーの場所ですね、うん、で僕は最後にですね、うん、まあ2022年まあこの場所でまた会いましょうというお約束して、
うんうん、
でそれがそのなた2022年というのはちょうど沖縄復帰50周年というのと、はい、
うん、
その1972年沖縄の復帰の年に旧第一公設市場オープンしてるんですよ、うんうん、やはりその歴史的な、まあ、歩み、沖縄のその復興の歩みと、
うん、
まあ、いろんな復帰の流れを見れば、やはりこのタイミングじゃないかな、ということで、また会いましょう、というお話したんですけども、うんうん、
はい、
やはり予想した通りにですね、うん、実はまあ、当初からですね、
うん、
入札がですね、
はい、
かなり落ちなくて、
うん、不調だったってことですね。
そう、不調がですね、うんうん、2、3回続いたんですかね、うん、これでまた、はい、これは後期起きるだろうと。
うん、
あと、もともとこのエリアが沼地、多分かですので、
うん、
かなり軟弱地盤ということで、うんうんうん、かなりこれリスクがあってですね。
なるほど。
まあ、その軟弱地盤の対策もですね、しながらということで、うん、まあ、それでまあ、1年遅れてですね、まあ、2023年の、うん、まあ、3月19日にまあオープンできることになったんですけども、うん、ただこの3月19日もですね、実は微妙なタイミングで、
う
ん、
ほうほう。
で、結局那覇市はですね、
うん、
実は予算上です、繰り越したんですよ。
繰り越しをした。
はい、1年間ですね、うん、国のこの予算を使う、国の直轄予算ですので、
うんうん、
で、もうこれ以上、もう繰り越しはできないんですよ。うん、だから3月の、まあ、あるいは下旬頃にはもう、うん、もう一定の完了させないといけない。
うんうんうん、
で、あとはまあ、そういうのもあってですね、で、まあ、ある意味で本当に工事も、まあ、急ピッチっていうことと、うん、あとはそこのところ、まあ、その移転作業がですね、うん、まあ、本当に2週間なんですけども、はい、やはり円滑に行くのだろうかということで、うんうんうん、かなりこの3月19日のオープンっていうのが、
うん、
まあ、これ一応那覇市と、まあ、組合側と、まあ、調整してですね、うん、まあ、決めたんですけども、うん、このオープニングがもううまくいくのか、
うん、
いかないかによっては、だいぶこれ大変な影響を受けるだろうかなと思っていて。
そうか、厳しいデッドラインが、
う
ん。
そうですね、はい。で、これノーレンプラザの件もあってですね、うん、やはりノーレンプラザもちょっとオープニングはしたんだけど、うん、実際店が開いてるのはなかなか半分以上もなくて。
あ、そうか、序盤そうでしたね。は
い、で、うん、そういう状態もあったもんで、うんうん、やはりその、グランドオープンするときのこの、ま、市場がどのぐらいそのフルオープンに近いようなことができるのかっていうのが、ある意味それがもう一つのポイントで、
う
で、やはり本当にもうギリギリだったですね。
うん
うんうん、
だから本当にまあ、一部、まあ、マスコミ、まあ、議会でも本当に大丈夫かという声はあったんだけども、本当に、まあ、公設は事業者が本当によくここまで来れたな、ということで、本当に3月19日、まあ、本当に、まあ、フルオープンに近い、まあ、オープンしたっていうのは、本当に良かったな、というのと、あと、周辺の、まあ、市場事業者、公設は事業者じゃなくて、特に周辺の事業者が、本当にお帰りなさい公設市場ムードだったんですよ。やはりその、これ以上ですね、公設市場のその移転を先延ばししたらですね、もうかなりこれ折れてしまうんじゃないかな。
なるほど。
もう市場事業者もそう
なんですね。コロナ禍もあったし、
で、タイミング的にその後春休みですよね。で、ゴールデンウィークということで、やはりこのタイミングで、オープンをさせるっていうのは、かなりこれは大きなことじゃないかなということで、まあ、それで、まあ、今回、まあ、その、菅、元内閣総理大臣、それと玉城デニー沖縄県知事、まあ、那覇市長を含めて、やはり今まで、でも本当に沖縄のその、まあ、振興に関する、まあ、俺、まあ、中心メンバーがみんなを、まあ、本日放送して、まあ、中村圭介、委員長も、厚生経済委員長としての、ね、で参加して、野原、審議長も、共生して、やったんで、まあ、沖縄政策議員もそうなんですけども、ただ、まあ、もう、本当は3月19日見たらですね、本当に人がすごかったですね。のと、本当に店明るいんですよ。ようやく戻ってきたのか、みたいな形と、あと今回の地域の、その、やはりこの雲寺の、思いずる保存会の旗頭、子供旗頭、それと那覇小学校の、和太鼓クラブですね。まあ、琉球鹿島エーサー団と含めて、やはり高瀬芝と、本当に深く、関係が深い、M 団体が来て、華やかして、これ千葉組合の方からお願いしたんですけども、本当にある意味では良かったな、ということで、本当にほっとはしてますね。
確かに、3月19日、みんなのスケジュールを抑えるのもね、よく考えたら大変ですよね。
大変ですよ。で、菅元、吉秀元内閣総理大臣来るっても、あんまり、結構、あんまり知られてなくて、ただ、まあ、ただ、実は3月5日、あ、4日か5日のですね、仮設市場の最終日にですね、知念悟、市長がですね、ちょっともう仮設市場で、を契機に辞める事業者がいて、まあ、それにまあお疲れ様ということで、まあ一緒に回ったんですけども、まあ、その時に市長の方からは、アグニスさんと、もしかしたら超大物を呼びますのでということで、よろしくお願いしますというその話あって、あ、これはもう菅さんだなという、でまあ来てくれたんですけども、もうすごいです、警備がすごいですよ。
いやまあそうですよね、昨年結構ああいうこともあった話です
か。だから沖縄県警が相当、
緊張感ありますよね。
緊張感って、那覇市もそうだし、みんなバタバタで、で聞いたらもう交通規制もかかってたみたいで、結構すごい、まあ、警備の中での、まあ、セレモニーということだったんですね。だけど晴れてよかったですね。
そうですね、晴れましたね。
もう多分よく、ね。
後ろに座ってました。
よく多
分。アーケードもね、一部なくなっちゃったから、ね。
そう、今青空の状態ですので。
晴れないと。はい。そうか。最終的にはじゃあ、何事業者ぐらいが引き連れて、
ですね、基本的には、70近くの事業者ですね。入居者はですね、84店舗近くなんですよ。ただ、その中ですね、実は9店舗はですね、新規入居者なんですよ。で、やはりその、9コマ近くは空いてましたので、そこで那覇市としては、新しい市場に入居する方を、募集をかけて、約9事業者がですね、実は今回那覇市は選考委員会っていうのがあって、ただガラガラポンじゃなくて、一定の社の事業計画とか、そういうのを、まあ、精査して、この選定したということで、今9事業者入ってですね、新たに例えば、一公設場今までなかった天ぷら屋さんとか、魚天ぷらとか、イカ天ぷらとか、あとは、まあ、 ポーポーのクレープ屋さんとか、うん、で、あとはまあいろんな、あとあの、アニメでは、あとは島豆腐の専門店ですね、うんうん。一時期島豆腐専門店あったんですけども、活躍しはなかったんですけども、うん、その取り扱い専門店とか。まあ、まあいろいろなあの、新たな事業者が入って、まあ84店舗近く。それと、うん、あの、平和通り、マクシ構成の雑貨部にあった、町が案内所ユックルも、公設市場の方に、入居をさせて、
ね、案内所、
うん、の、ちょうど大風美術の下の方にですね、うんうん、まあ、それが新たな入居者ということで、うん、まあ、84近くになったということですね。
そうか、そうか、そこは良かったですね。うんうん、あの、ジャスク新陳代謝もあるん
だ。そうですね、うん。うん。ただ、じゃあ、旧市場とどうなのか、などと、うん、まあ、比較的にですね、これ、あの、お客様も、うん、まあ、我々もそうだし、あの、言ったものは、なるべく旧第一公設市場の、あの、たたずまいっていうのを踏襲してもらいたいと。うん、いわゆるこの、外回りはちゃんと店舗が形成して、うん、ちゃんと相対有利の空間、うん、ちゃんと肉魚、夕町、市町とか、ちゃんと区割りして、うん、二階食堂って、これ絶対守ってもらいたいと。うん、あと、その点は、あの、設計段階から市場事業者っていろいろ議論したもんだから、うんうんうん、かなりこの点は、まあ、仮設市場もそうだし、はい、新市場の、その、たたずま、町側らしい、市場らしい、内側の空いたり空間、うんうん、で2階食堂のそのオープン空間はほぼ、継承されたんじゃないのかなということで、比較的にお客さんも安心はしたと言ってましたね。
うんうんうん、あの表紙抜けするったらちょっとネガティブだけど、うんうんうん、くらい前と似てる、うん、思いのほか、うん、エスカレーターの向きがね、
うん、
あのちょっと違うだけで、うんうん、おなるほどこういう風に、うんうん、同じ感じなんだな
と。あとは、あの、吹き抜けが、ね、結構大きくなってしまって。
3階までね、
そうですね。
吹き抜けてますね。
うん。まあ、あの、ただ、あの、まあ、変わったのは3階にですね、うん、あの、まあ、多目的スペースということで、うん、まあ、少人塾を補うような形なんですけど、うん、ただ、少人塾はあくまでも、あの、こういう商人とか、うん、商業者を支援するための特化的な施設だったんですけども、うんうん、今回はもう、いろんな方が使えるの形。
あ、そうなんですね。いろんな人が。
本当にあの、よし、まあ、イベントしてもいいし、
貸し会議室。
会議室もいいし、うん、講習でもいいし、うん、まあ、本当に多目的。
なんかチケット買う、ね。
そうそう、チケットが入ってるんですね。
自販機があった。
食券みたいなのがあって、うん。
で、1時間はいくら、うん。で、クーラー代いくらっていうことで。で、ただ、だあの、まあ、まあ、いろいろ減免制度もあるんですけども、うん、まあ、この多目、大体今、そうですね、少人数くらいはちょっと狭いと思うんですけど、それでも、うんうん、大と小合わせれば、50名、60名は座れるんじゃないかなと思って、で、その隣にですね、調理体験コーナーが、やっぱクッキング室があるって、はい、で、まあ、それがちょっと、旧市場と違いですかね。
なるほど、調理室ありましたね。
あの、先ほどね、あの、うん、菅元総理の話が出てましたけど、うん、その、那覇市の財源だけじゃなくて、一括交付金も入れてますし、それだけじゃなくて、まあ、国のお金も入れて、まあ、沖縄の食の魅力を発信していく拠点施設として、まあ、生まれ変わったということなんで、そこはかなり大きく変わった点ですよね。
ですから、例えば今、琉球料理の保存会。はい、のまあ方々、うんうん、松本佳代子さんとか、はい、
足止め先生とか
ともいろいろまあいろあのまあやり取りをするみたいで、うんうん、実際に松本佳代子さんなんかはあの見てきてましたね、うんうん、実際どうなってるの関心があって、で、あの今後なんかのこの料理あのクッキングまあ体験料理教室を中心にして。うん、まあ、その、公設場のこの売ってる食材と、どのようにコラボができるのかっていう、例えば、地域の子供たちと、実際に市場で食材を買って、調理をして食べてもらうとか、あとは修学旅行生とか、あと大学生とか、まあ、そういうのが実際に出てくるんだし、あとはまあ、今、クルーズ船が増えてますので、結構クルーズ船の方と沖縄食の、まあ、こういうクッキングもあるみたいで、だから今、そういうので、かなり、まあ、やり方によっては、結構需要は あるのかな、ということはちょっと見込めますね。
うん。うん。あのスペース、あの、調理室、うん、4つぐらいコンロ、うん、コンロというかね、うん、調理する場所があって、はい、あと先生用のね、場所もあるんで、うんうんうん、多分調理教室的に使われるのかなと思ったんですけど。
まあ、そういう形で、まあ、沖縄のその食文化、うん、のその発信拠点ということと、うん、 あとただ市場に人を集めるんじゃなくて、どのように周辺との連動することで、やはりこの食を通した街歩き構想っていうのを今回那覇市は、まあ、その計画として、その目標として設定をしてるんですよ。だから今後、まあ、市場、公設市場に来たお客さんだけではなく、この周辺の商店街にどのように、まあ、街歩き、まあ、あっちゃあっちゃさせて、あるいはショッピングをしながら楽しめるような街歩きを今後どうつないでいくのかっていうのが今後の課題にはなっていくんじゃないかなと思いますね。
トイレもちゃんと、綺麗なトイレが。
もう、まあ、トイレの件も並んでますよ。すごいです、結構。
やっぱトイレ問題はね、前からありましたから、ここで新しく提供されたっていうのは大きなことですね。
そうですね。大きいことですし、ただ、長谷川さんが言ったように、もう、足かせ、この、まあ、そのきっかけから、はい、平成20年かきっかけから、もう、まず14年なんですね。うん、で、まして、仮設市場で3年9ヶ月続けて、本当にこの長期プロジェクトがようやく、まあ、実ったっていうのは、ちょっと、感慨深いものはありますよね。
なるほどね。ただやっぱり時代も変わっていく中で、かつての役割と、これからの役割って僕、やっぱ違うべきだと思ってる。レイアウト一緒だけど、違うべきだと思ってる中で、アグリンさんこれから、新しい公設市場って、どんな役割を新しく担うんだと思います？
そうですね、オープニングセレモニーの時にも僕挨拶はしたんだけども、やはりまずもう一回市民、県民、っていうのはやはりちゃんと呼び込みは必要だろうと。
なるほど。
その中での観光客っていうことと、あとはこのエリアがですね、やはりこの市場がっていうのは今後人をつなぐ役割っていうのはかなり大きいだろうということで、で、多分これは市民も観光客もそうだなと、公設市場に来るっていうのは、まあ、ショッピングもそうなんだけども、人との人とのつながりたいっていうのと、はい、やはり、まあ今日、今回この2週間ぐらい見てるんですけど、やはり昔子供の時に来てたお客さん、今40代、50代の人たちが連れてきてるんですよ。で、実は自分、こっちはもう自分のおばあさんの時代か、こっち使ってるんだよって言ったりとか、やはり何年か経かれて、今回市場ができたことによって、やはり市民、県民の方の中には、やはりこの市場っていうのは、ちょっと普通の思いと違うような形で、だから我々のその思いと、今まで公設市場とか町側を利用してたお客さんの思いと、今その思いが今ちょっと、今回のオープニングで、なんか再確認かな、ができたような我々ありますね。
なるほど。じゃあターゲットとしては、むしろ、公設市場のね、前の公設市場の、まあ、後半の頃ってもう観光施設的になっていたところはやっぱり今一度市民県民にも呼びかけると。ただやっぱりショッピングっていうよりやっぱり交流とかね、今の人とどうつなぐか
みたいなね、ということで、だから、まあ一概にですね、もうこれはもういろいろあったんで、あんまりもう観光客か地元客を分ける時代じゃなくなったんじゃないかなと思っていて、先ほど言ったように市場っていうのは、その人をつなぐっていうのを交流して、そこをまあ食を通してとか、だからあんまりまあ地元の客さん、観光客って分けるんじゃなくて、やはりこのエリアっていうのは多様性的な、いろんな方々が利用するエリアっていう場ということを認識してですね、やることもありえなのかなと思ってですね、だから、まあ今後、まあこの市場が、まあ50年後、どのような流れに行くかって僕も予測は、できないんですけども、多分いろんな面では、いろんな、まあ、局面で、変わっていくんじゃないかな、という意味でですね。まあ、それで多分、このエリアっていうのは多分、戦後のその流れからここまで来てると思いますので、だからその点は、ある意味ではどのように変化していくのかっていうのはちょっと楽しみだし、あとは今、次の世代と、まあ、次に新たここで商売する方が、どのように公設市場を逆に生かしながら、やっていくのかなということで、まあ、僕としてはもう、まあ、僕も小さい頃よく市場とか平和通り、国際通り行ったイメージが、やはりテーマパークなんですよ。だから、ちょっとというテーマパーク的なワクワク感を漂うような、まあ、公設市場を確認して、まあ、国際通りと連動するような、まあ、エリアになっていただければ、おのずから、 市民、県民、観光客も足運ぶかなと思うんですけども、うん、まあ、本当に街と生き物だからどうなるかわからないんですけども、
確かに。
ただ、やはり公設市場が、ここに戻った意味っていうのは大きいでしょうね。
うんうんうん、なるほどね。まあ、単純に県民、市民って言っても、いろんな、ね、うんうん、の人たちがいるから、うんうん、そんな簡単に2極では語れる話でもないですよね。今、観光の方もね、多様だし。うんうんうん、そうかそうか、そういう意味で生き物っていうのはすごいよく、
うん、そうそうそうですね、うん、だからなかなかこの線引きは難しいんですけど、
うん、
ただまあ、この2週間ぐらいその、うん、そのまあ、お客さん動向を見るとですね、うん、今感じたことで実はちょっと人の流れがだいぶ変わってるエリアが一つあって、
ほうほうほう、
実は今の九田市公設市場から、うん、西広聖火、
はい、
今ブルース、うん、いえば松本商店とか、うん、津波商店があるところなんですけど、あっちの人通りがかなり急増してるんですね。
浮島通り抜けるところですよね。
超そうですね。うん、この公設場か、いえば、うん、魚友とかですね、うんうん、あるところ、あのエリアがですね。
むしろアーケード、ちょっとなくなったところですよね。
そして、今、オーニングでやってるところが。
うんうんうん、
で、実はこの間、たまたま、ベロタクシーの、高橋さん、
う
ん、今、NTT かけても、うん、もう今、まあ、たま、昨日あったんですけども、うん、やはり、これ、アグネスさんって言って、この通りは、
うん、
なんか1960年代、70年代を彷彿させるような空間だよ、
ですね。
で、確かにですね、この空間が、
うん、
確かに1960年代70年代以降、ポイントポイントを代表する建物が残ってるんですよ。
うん、
例えば、末広の、この聖火の旧建物の末広のマーク。
はい、はい。
それと水上店舗のところなんですけど、これがもろに見えるんですね。
うん、
で、この第一公設市場も、確かに建物は変わってるんですけど、うん、そんなに違和感はなくて、
なるほど。
で、この空間が本当に昔の町側の空間、
うんうん、
で、まして、もともとの、1972年のオープニングを見ると、アーケードがないんですよ。
うん、
そうですね、うん。そうですね。
なくて、
うん、
これ見たら、ほぼ似てるんですよ。
うんうん、
だから、もしかしたら、こういうちょっと佇まいが、何か、沖縄復帰前後の雰囲気と類似してるようだったて、で、それを、今の50代、60代の方っていうのは多分小さい頃だから、
うん、
だからある人が、なんか懐かしいねっていう声が結構あって、ちょっとこの空間がちょっとこの人の流れが変化をさせてる原因になってるんじゃないかなと思っていて、この昨日もそうだったんですけど、すごかったですね。
なるほど。新しいなんか、いい空間が生まれてるって感じ。
そうですよね。
本当ね。うん、そうか。もう結構時間になっちゃいました、うん、
はい、
もうちょっと聞きたいところなんですけど、うん、やっぱあれですね、これから中村さん商売人のバイタリティというか、
うん、
見せてほしいですね、うん、もう公設だから、うん、もちろん公のお金が入っているっていうのは、うん、まあそうだし、そこの方針あるにしても、
うん、
やっぱりね、商売やる人が生き生き、
そうですね、
企画打てるようにはなってほしいなっていうのは、うん、そうですね、だから
今回この公設市場って、うん、まあ市場を作ってというよりは、その、
うん、
今後この町がエリアで、本当に長年、社長商売人が続いていくと、いえば、市場を続くという前提であればですよ。
うん、
で、今後もしかしたら、本当に、まあ、このエリアが、本当に全国的にも、有数な、本当、商売人の、個人店舗の、ま、いえば、町になっていて、かなりインパクトは強くなるんじゃないかなと思って、言ってですね、うん、で比較的に今見たら、まあ、飲食もそうだし、うん、今いろんな物販もそうなんだけど、若い世代が結構多いんですよね、
うんうんうん、
まあ、市場もそうなんだけど、うんうん、あ、これはもう本当にこの沖縄 の、 その商売人の次世代につなぐエリアとしてはやはり大切にしないといけないのかなと思っていますね、うん、その流れの、まあ、新第一公設場の建て替えということを踏まえればありがたいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど、ありがとうございます。これはまた半年ぐらいした頃に実際どうだったかって話またお聞きしたいなと思いました、
はい、
残念ながらお時間でございます。はい、小西さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。